今年もこの地に奉公祭の時期が近づいてまいりました。村で一定年齢に達した皆さんにこの場所にお集まりいただいたのは他でもありません。奉公祭はこの地で重要な祭事であり、その祭りの中で行われる奉公の儀について説明するためです。奉公祭はこの地に住まう大地の豊穣を司る女神に、その年の豊穣や厄災が起きないことを祈願するものです。奉公祭では様々な供物を女神に捧げ豊穣を祈願しますが、その中でも最も重要なのが奉公の儀になります。奉公の儀は文字通り男性の一物マラを女神に捧げる儀式となります。はい、奉公祭の名前の由来は弾痕を女神に捧げるところから来ています。なぜ一物を女神に捧げるかですが、まず一物は生命の誕生に関わる器官として神聖なものとされ、多産や豊穣の象徴なのです。そのような多産や豊穣の象徴となる一物を捧げることで、女神にこの村のその年の豊穣を約束していただくために奉公の儀を執り行います。また人間にとって最も重要と考えられる人心を供物として捧げることは、女神への最上級の奉仕とも考えられています。ですから奉公の儀はその他の供物を捧げる行為とは一線を画す女神との重要な儀式なのです。奉公祭で陰景を女神に奉じたものをこの村では奉納者と呼び、奉公祭で自らの体の一部を犠牲にして村の発展を願った奇特な方として敬っております。年少者の方には言葉が難しかったでしょうか。奇特とは特別に優れていること、また行いが関心なことです。そのような奉納者は村の作物を優先的にいただくことが許されています。ちなみにこの村の奉納者については知っていると思いますが、社の中に歴代の奉納者氏名を記載して祀っている石板がありますよ。今年の奉納者についてもすでに掘ってあったかと思います。知らなかった方はこの後村の奉納者に敬意を払って礼拝されるといいでしょう。説明を続けますね。奉公の儀はその村でその年の最高の一物を納めるところから始まります。この最高の一物を捧げる男子を第一奉納者と呼びます。第一奉納者は誰でもなれるわけではありません。選ばれるのはこの地で育った健康で若い男子のみです。神に捧げるその年の初めての一物ですから、優れたものでなくてはいけないのです。初めの一物が粗末なもので女神に落胆されてはいけませんからね。最高の一物は選別の日に一定年齢に達した男子がこの本堂に集められ、この村の女子によって選ばれます。歴代第一奉納者は奉納者の中でも特に敬われ、先ほど話しました奉納者氏名を刻む石板にもひときわ大きく記載されます。第一奉納者の一物を捧げる儀式は巫女によって行われ、そして第一奉納者の奉公が済んでから自ら志願した男子または女子に奉公を勧められた男子の一物を捧げていきます。志願した男子の場合、自ら一物を切除しても構いませんが、通常痛みで陰茎を切り切ってしまうことが難しいですので、陰茎を解釈してもらえるように女子にお願いしておくといいでしょう。お願いされた女子はできるだけ断らないであげましょう。一物を解釈することをお願いされることは女子にとっても大変名誉なことですから、男子からお願いされた場合は断らないようにしてあげましょう。男子に一物を切る合図をしていただき、合図を受け取ったら人思いに切って差し上げるのです。躊躇して二度三度とおちんちんを切りつけると、 無駄に痛い思いをさせることになってしまいますので、力を込めて歯をおちんちんに食い込ませて一気に切断してあげなければいけません。そして女子の皆さんはできれば男子に陰茎を女神に捧げるように勧めてあげてください。方根の儀は男子にとって名誉なことですが、おちんちんを失うことと同義です。ですからあと一歩で陰茎を捧げる勇気が出なかったり、方根の儀に出たくないと考える男子もいるのです。方根祭は重要な祭事ですから、第一奉納者以外にも奉納者が多いことに越したことはありません。ですからそのような男子を勇気づけて陰茎を捧げさせることも女子の大切な役目なのです。女子に陰茎を捧げることを勧められた男子は、奉根の儀に臨むことは名誉なことですから、できるだけ断らないようにしてあげましょう。奉納者になれば一物を失うことになりますが、悲しむ必要はありません。奉納された一物は女神の一部となるのですから。そして奉根の儀を手伝った女子も、陰茎を捧げた者の名の横におちんちんを解釈した者として名を刻むことができます。これも名誉なことですので、奉納者と同じく奉根を手伝った女子も村の作物を優先的にいただくことを許されます。この場にお集まりいただいた男子の皆さんは、奉根祭で陰茎を捧げることのできる年齢に達しており、その資格を有していますから、来年から選別の日に参加していただきます。今年の選別の日はすでに済んでいますので、ここの男子が今年の第一奉納者に選ばれることはできませんが、一般奉納者になることはできますので、志願、女子による推薦問いませんので、陰茎を捧げられるといいでしょう。また奉根祭当日はこちらの本堂にお集まりくださいね。奉根祭は男子がいなくては成り立たない祭りですので。そしてここにお集まりいただいた女子の皆さんは、今まで奉根の儀を見ることだけ許されていましたが、今年からは奉根の儀に参加する男子を推薦して一般奉納者にすることが可能な年齢に達しています。来年はそれに加えて選別の日で第一奉納者を選ぶこと、奉根の儀を執り行う巫女になることも可能になりますので、覚えておいてくださいね。さて次は当日の奉根の儀の内容について詳しく説明しましょう。奉根祭は当日この社にて執り行われます。先ほども話した通り、奉根の儀はその年の第一奉納者と巫女によって始められますが、その間もこの地の女性は儀式の間に入ることを許されています。一般奉納者の陰茎を捧げる手助けをする際に、やり方で迷わないように巫女の儀式の仕方を見ておくといいでしょう。奉根の儀ですが、現在一般的な手順をお教えしますね。まず奉納する陰茎は切り落とす前に儀式の間にいる女性の手でみそぎを行います。奉納前の陰茎に触れることは御利益があるとされていますので、参加されるといいでしょう。それが済みましたら、巫女によって痛みを和らげる効果のある薬草をすりつぶして作った塗り薬を性器に塗り込みます。それも準備が整いましたら、いよいよ陰茎を切除し、供物台に性器を乗せ、女神に捧げるために火をつけます。火が消えたところで、奉納した陰茎が女神のもとに召されたと考え、第一奉納者の奉根は終了となります。昔は切除せず陰茎に油をかけ、火をつけて女神のもとに送る方法が主流だったのですが、火をつけた後暴れられたり危険なこともありますので、現在は切除をしてからが一般的になっております。性器を切除した段階で、巫女とは別で傷口を縫合、治癒させる者がいますので、奉納者はそちらで治療いたします。また奉納時ですが、陰茎とともに睾丸もまとめて奉納することができます。睾丸も供物として捧げるかは男子に聞かれて決めるといいでしょう。 第一奉納者の奉公が済み次第、一般奉納者の奉公となります。ここにいる女子の方は、皆さん参加できますので、奉公を手伝ってあげましょう。少し長くなりましたが、以上が奉公祭、奉公の儀の説明になります。質問がありましたら、後ほど聞きに来てください。では、奉公の儀でまた会えることを楽しみにしています。
ねえ、奉公の儀について聞いてた？
うん、今までなんとなく聞いたことがあったけど、本当におちんちんを切って女神様に捧げちゃうんだね。今まで祭りの日は奉公の儀式に行って禊をするといいって言われることがあったけど、なんかおちんちん切っちゃうなんて血とか出るだろうし、見るの怖いから行かないようにしてたんだよね。
そっか、ご利益があるって言ってもそれはちょっとわかるかも。私も今まで見に行ったことはなかったよ。
そうだよね。それにおちんちん切るのって私たちで言えばおまんこ取っちゃうみたいな感じでしょ。そう考えるとより怖いかな。 G とかもできなくなっちゃうし、私たち女の子ともできなくなっちゃうんだから、名誉なことって言ってもかわいそうかも。でも女の子は人身区議の対象じゃなくてよかったかも。私たちだったらちぶさとかおまんこを小物にすることになりそうだし。
私も男子じゃなくてよかったって思っちゃったかも。私たちはおちんちんを切るのを勧めたり手伝う方だもんね。
うん、でもおちんちんを切って捧げるのを手伝うことも名誉ですよって言われても、奉公を勧めるなんてかわいそうですぐはできないかも。だっておちんちん切っちゃうんだから、立っておしっこしたり G とか女の子とすることもできなくなっちゃうわけだから。
そう？別に立たなくてもおしっこできるし、 G とかも私たちができなくなるわけじゃないから別にいいんじゃない？
え？確かに私たちが困るわけじゃないけど。
うん、そうでしょ。別に私はかわいそうとは思わないけどね。さっきも奉納は名誉なことだし、悲しむことじゃないって言ってたじゃん。なんかおちんちん切るの手伝うと女子も作物とか優先してもらえるようになるらしいから、おちんちん切るのを勧めてじゃんじゃん切ってあげようかなとか思ってるぐらいだけど。
すいちゃん大胆だね。じゃあ私ももしお願いされたときは、おちんちんの解釈を手伝ってあげようかな。血が出るとこ見るの怖いし、うまくいくかまだ心配だけど。
そうそう、自分のものじゃないんだし、葵ちゃんも切ってあげようよ。
もしおちんちん切るのをお願いされたらね。そういえば、今年の第一奉納者って誰になったんだろう。
石板に書いてあるって言ってなかった？見てこようよ。
そうだね。え？ねえ、私たちの知ってるあの子だよ。
ほんとだ。まさか同年代の知ってることは思わなかったな。
あの子のおちんちん、一週間後には切られちゃうんだ。かわいそう。それに、あの子のおちんちん、すごい立派だったんだ。ちょっと見てみたいかも。今まで奉公の儀式は行ったことがなかったけど、かわいそうなのもあるし、行ってあげようかな。
そうだね。私もちょっと興味があるから行ってみたいかも。そうじゃなくても、一般奉納者の奉公を手伝うつもりだから行くしかないや。
興味があるって、そんな言い方ちょっとひどいんじゃない？
でも知ってる男子のおちんちん切られちゃうなんて気になるじゃん。
もう見せ物じゃないんだよ。でも当日はちょっと怖いから一緒に行ってくれる？
見せ物じゃないとか言ってるけど、葵ちゃんだって気になってるの分かってるんだからね。
そんなことは。
まあそれはともかく、 当日は社の前で待ってる感じでいい？
あ、もうこんな時間。当日は社の前だね。わかった。じゃあね。
うん。じゃあそこで待ってるからね。
スイちゃんにはああ言ったけど、男子のおちんちんが切られちゃうなんて、なんか想像したらちょっと、なんだかお股のとこがうずいてきちゃった。なんで、誰か見てるかもだし、こんなところでお股を触れないよ。早くお家に帰らないと。
ごめんね。私と付き合ってたばかりに、君が第一奉納者になっちゃったのかもしれないね。謝らないでって言っても。奉納者になれば、村のみんなから敬われるし、名誉なことだからって。そんな強がり言わなくてもいいよ。奉納者は、村のみんなで紙に名前を書いて決めるけど、巫女と関わりのある男子が選ばれることも多くて、表向きは名誉なことだって言ってるけど、自分の付き合いのある人、特に恋人が奉納者になるのは嫌だって女性が多いの。だから、巫女に関係ある人とか、目立つ人の名前を書いて、自分の関係のある人が奉納者に選ばれないようにする人っているから。中には、自分の恋人が奉納者になることを望むような人もいるらしいけど。恋人が奉納者になれば浮気できないとか、自分も奉納者の関係者になれるからとかで、私には意味がわからないよ。ほんと、ごめんね。君のことも、おちんちんも好きなのに、私自身の手で、そのおちんちんを切らないといけないなんて。なんでそんなことしなくちゃいけないんだろう。せめて、それまで、私に慰めさせて。もう大きくしてるの？出していい？うん。じゃあ、出すね。すごい。それじゃあ、舐めていくね。まだ舐めたばっかりなのに、すごい熱い。ねえ、気持ち？大きくなってきたね。精いっぱい気持ちよくしてあげるからね。 さんでたね。見て。私の下のところも、すごい濡れちゃった。今度は、私の中に入れちゃうね。ちょっと待ってね。行くよ。したね。溢れてきちゃった。もう出なくなるまでたくさん出していいよ。チンチンからの液体でドロドロになっちゃった。今日はもう出ないかな。奉公祭まで毎日してあげるね。それが私たちにできる最後の。ねえねえ、二人でどっかに行っちゃわない？やっぱり無理だよね。ねえ、睾丸の方はどうするの？聞いた話だと、おちんちんだけ奉納して睾丸が残ると陰翼だけ残って発散することができないとすごく辛いらしいけど。そっか。じゃあ、睾丸も取っちゃう？うん。じゃあ、そうするね。ついに、奉公祭の日が来ちゃったね。この日が来なければよかったのに。私が慰められてるんじゃダメだよね。じゃあ、儀式の間に行こうか。皆さんお集まりですね。では、これより、奉公の儀を執り行います。皆さん、みそぎをしていただける方は、こちらに並んで、こちらの流水で汚れを落としてあげてください。
そういえば私、男子のおちんちんなんて触ったことないよ。
今さら。でも、水で洗うだけでしょ？さっさと行ってこよ。
待てよ。
あ、久しぶり。私のこと覚えてる？ 知ってる人が奉納者だったから来ちゃった。へえ、太一奉納者だけあってすごいおっきいんだね。今から奉納しちゃうのがもったいないぐらい。これ、勃起って言うんだよね。みそぎって言っても、女の子におちんちんどんどん触られてるんだから無理ないのかな。頑張ってねっていうのもおかしいけど、おちんちんなくなっても落ち込まないでね。
わあ、なんでこんなにおちんちん大きくしてるの？あ、最近会ってなかったよね。元気ではないかもだけど、私心配で。みそぎってこうやって水でおちんちんを洗うんだ。おちんちんってこんなに硬くて熱いんだね。すごい、私の腕くらいあるよ。こんなにすごくたくましいものが着られちゃうんだ。奉公祭が終わって治ったらまた会おうね。
皆さん、みそぎをしていただきありがとうございます。では私の方でも最後にみそぎをして、塗り薬をおちんちんとたまたまに塗っていくね。聞いてきてるかな？うん。じゃあ、たまたまから取っちゃうね。やっぱりできないかも。私に無理やり切らせたくないから、辛いなら自分で切る？そんなのダメだよ。それに自分で切るなんて絶対痛いし、大変だよ。ごめんね。私が切るね。なるべく痛くないように、一気に袋ごと切っちゃうからね。玉袋ごと切っちゃった。玉袋の中からたまたまが溢れちゃってる。こんなに白いんだ。やっぱりすごい痛いよね。まだおちんちんも切らないといけないなんて。私もうできないかも。うん。君が一番辛いんだもんね。こっちも痛くないように一気に切ってあげるから我慢してね。じゃあ行くよ。はあ、ちんちんもすっぱり切っちゃった。痛いよね。向こうで傷口の手当てをしてもらってきてね。後で私も手当てしてあげるから。では供物台に陰茎と睾丸を置いて、捧げるための火をつけます。はぁ、燃えていっちゃう。なくなっちゃうよ。ちんちんとたまたま奉納しちゃった。皆さん、切除した陰茎と睾丸はこの炎で奉納されましたので、巫女による奉魂の儀はこれで終了します。またこれから主眼で奉魂される方は、こちらに塗り薬やナイフもありますので使ってください。では私の方は一旦失礼します。
本当におちんちん切っちゃって奉納しちゃった。奉魂の儀ってこんなにすごいんだ。
ね、というか儀式って言ってたけど聖教切っちゃんだからかなりグロかったよね。
うん、すごいよ。だってもうおちんちん切っちゃったらその子は二度とじーとかできなくなっちゃうんだよ。本当は女の子とだってまだまだしたかったと思うのに、それが好きな女の子とかに切られちゃって。なんかごめん、私ちょっと裏に行ってくるね。すぐ戻るから。
葵ちゃん大丈夫？というか、もしかして葵ちゃんってそんな変態だったんだ。私もちょっとドキドキしたけど、おちんちん切られるところ見て興奮してるなんて変だよ。
うー、そんなこと言わないでよ。とにかく行ってくるから。
あ、早かったね。すっきりした？
もう、そんな意地悪言わないでよ。って、あっちでおちんちん切ってもらってる人いるよ。
わ、ほんとだ。選別の日とかで選ばれたならまだしも、志願でおちんちん切っちゃう人って本当にいるんだ。
で、え？何ですか？え？おちんちんを切ってほしい？私に？なんで切ってほしいの？うん、最近好きな女の子に振られてもうおちんちんなんていらない。うん、何もする気が起きないし、どうせなら奉公の儀で奉納者になりたい？振られた子に似ている私に切ってほしい？そんな、振られてもまだ女の子は他にもいるよ。おちんちん切っちゃったらもうできないんだよ。え、じゃあ私は、ですか？私は付き合ってる人がいるから、ちょっと、じゃあやっぱり切って。金玉もいらないから一緒に取ってほしい。でも私、血とか怖いし、おちんちん切るなんて無理だよ。スイちゃん、どうしよう。
どうって、切ってあげればいいんじゃないの？本人の希望なんだし、お願いされたら断るのは失礼って前、巫女さんも説明してたしね。それに、実は、おちんちん切ってって言われて、もしかしなくてもドキドキしてるんじゃないの？でも、あなたも振られた好きだった相手に似てるからって、この子にやってもらうのはあんまりおすすめしないけどね。葵ちゃん危なっかしいから、おちんちん以外も切っちゃったりして。まあ、お願いされちゃったんだし、おちんちん切るときも手元を見ずに、おちんちんじゃなくて、ただのお肉を切るようなつもりでやればいいんじゃないの？
そんな、スイちゃんなんか適当だね。じゃあ、やってみるね。まずは、みそぎをして、わ、よくわかんないけど、これも結構大きい方のおちんちんなんじゃないの？切るなんてもったいないよ。振られたからもういらないなんて言わずに、本当におちんちん切っちゃうのはさすがに怖いよ。でも、ちょっとお股のとこがうずいちゃう。わかったよ。塗り薬を塗るね。どう？これでおちんちんを切る準備ができたってことでいいのかな？じゃあ、怖いけどこのままでいるわけにもいかないし、おちんちんの根元にナイフを当てて、金玉も一緒に切れるように切ってあげるけど、怖いし切る瞬間は手元見ないからね。これはただのお肉、ただのお肉。えいっ、怖い、切っちゃった。おちんちん切っちゃったよ。金玉も袋ごと綺麗に取れちゃった。
うん、切れたおちんちんコロコロって転がっちゃってる。 すごいね。おちんちんと金玉一瞬で全部取っちゃった。これを供物台に乗せて。じゃあ、あとは奉納してあげなよ。
奉納って火をつけることだよね。なんかもうよくわかんなくなってきたかも。じゃあ、火をつけるね。うわ、燃えちゃってる。ね、これでよかったんだよね。じゃあ、いいんだけど。さっき切った時の感触がまだ手に残ってる。じゃあ、もう行っちゃうね。すいちゃん、私、本当に男子のおちんちん切っちゃったんだ。あの子、私がおちんちん切っちゃったから、もう彼女とか作れないだろうし、G もできなくなっちゃったんだよね。実は切るとき、言っちゃった。気づかれてなければいいけど、私、おちんちんをザクって切っちゃう感覚、忘れられないかも。
うん。というか、本当にただのお肉切ってるつもりになれば、葵ちゃんあれ、切っちゃえるんだね。血が苦手とか言ってたけど、すごいな。葵ちゃんが切るとき、言っちゃったのは私は気づいたけど、男子はおちんちん切られる痛みとかでそれどころじゃなくてわからなかったと思うよ。よかったね。私はこの前、じゃんじゃんおちんちん切るのを勧めて切っちゃおうかなって言ってたけど、やっぱりひどいかなとか思ってたのがバカらしくなっちゃった。だから私も男子を誘って切ってきちゃうね。
うん。血は苦手だと思ってたけど、切るとき手元をあんまり見てなかったのもあるけど、おちんちん切っちゃうんだって思ったらドキドキして血どころじゃなかったよ。今さらおちんちん切るのかわいそうとかそんなこと言えないから、スイちゃんの好きにしたらいいと思うよ。私はまだドキドキして落ち着かないから、ちょっと深呼吸しておくね。
うん。じゃあ私行ってくるね。葵ちゃんも一緒に来てもいいよ。来たら落ち着けないかもだけど。ねえ、そこの君。今日は奉公する日なんだよ。おちんちん、女神様に捧げちゃおう。大丈夫。切るなんて一瞬だよ。一気におちんちん切り取ってあげるから大丈夫。ほら、女の子に奉公を勧められたら断っちゃダメって言われたでしょ。君のおちんちん結構大きくて女神様も気に入ると思うな。ね。最後にフェラもしてあげるから。うん。いい子だね。金玉も取っちゃう？うん、いいよ。じゃあ、まずはフェラしてあげる。すっごい気持ちいい？よかったね。女の子に口に入れてもらったことなかったんだ。じゃあ我慢できるわけないかな。うわ、もう出しちゃった。いいよ、これが最後になるんだもん。射精し足りないみたいだからまだフェラしてあげる。口元ベトベトだよ。そろそろ満足したみたいだね。じゃあ みそぎとして水で洗って、薬を塗って、もういいかな。銀玉も取っちゃうんだったよね。じゃあ、そっちから、えっ！袋ごと切っちゃったよ。もう後戻りできないから、おちんちんも切っちゃうね。薬が効いてるか、人をちょっと切って確かめてみようか。ん？どう？え、痛い？でももう薬塗ってるし。大丈夫。今切った痛いとこは切除してなくしちゃうから。じゃあ今度は根元から一気に行くね。えい！あー、おちんちん切れちゃったね。痛い？大丈夫。痛いの痛いの飛んでけー。やっぱり痛いよね。男の子の大事なところ切ったんだもん。ごめんね。しばらく痛いのは我慢してもらうしかないかな。とりあえず、おちんちんは蜘蛛台に乗せて、火をつけちゃうね。うん、君のおちんちん、女神様のとこにちゃんと行ったよ。よかったね。
スイちゃん、すごい。あの子、嫌がってたのに無理やり切っちゃったね。本当は切られたくなかったみたいだけど、かわいそう。
かわいそうだけどしょうがないよ。だって嫌そうな素振りはしたけど断らなかったんだもん。まあ、気が弱そうだからお願いしてみたんだけどね。強気でお願いしたら、おちんちん切らせてくれちゃった。女の子にお願いされても、本当に大事なものなら切らないでって断らないといけないのに。
断らないのは良くないけど、そんな言い方しなくても、かわいそうだよ。でも、こんなちょっとしたきっかけで切られちゃうなんて、多分スイちゃんがお願いしなかったらあの子、おちんちん失わないで済んだんだよね。
別に私が声かけなくても同じだったんじゃないかな。葵ちゃんはまた別の子奉公してあげないの？
私は頼まれたからしてあげただけで、自分から誘いに行くのはちょっと。
そんなこと言って私が奉公してるとこ見てしっかり見てたじゃん。あれ？あっちにいるの奉公祭の説明してくれた巫女さんじゃない？
ほんとだ。奉公の手伝いが必要な子を探してるとか？ちょっと見てようかな。
今年の奉公祭は陰茎大収穫のようですね。これなら私は見ているだけでも良さそうですが、せっかくなので。あちらの隅に隠れている子に声をかけてみましょうか。ほら。君、どうしたの？奉公祭なんだから、君もそのおちんちん、女神様に捧げましょう。切られるのが痛そうだし無理？大丈夫ですよ。切らずに奉公する方法もありますからね。痛いのもそんなに長い間ではありません。男の子なんですから、我慢しましょうね。ほら、こちらです。では早速、みそぎをして、痛み止めの薬も塗りましょう。くすぐったいですか？今回は切らずに奉公するので、これもかけますね。これは何？大丈夫ですよ。奉公を助けてくれる液体です。では、そろそろ奉公しましょうね。ほら。これがあなたのおちんちんを女神のもとに届けてくれるものです。え？おちんちんに近づけないで。さっきも言っていますが、大丈夫です。すぐに暑さなんて感じなくなりますから。では、おちんちんに着火します。 あらら、ものすごい叫び声ですね。大丈夫、大丈夫。あと数十秒我慢すれば、暑さも感じず、痛みもなくなりますから。ええ、先ほどおちんちんに浴びせたのは油です。本来、方根はこのように切らずに燃やしてしまうのが正式な方法なのです。ですが、いつの間にか切ってから捧げるのが主流になったんです。おやおや、話をしていたら、おちんちんがだいぶ焼けてきましたね。火を消してくれと言われましても、もうここまで焼けていては。油を追加でかけてあげますね。そろそろ痛くないでしょ？おちんちんが真っ黒な消し炭になっていますからね。さて、自然と火も消えましたし、いいでしょう。祈祷だったところをつまんでひねると、おちんちんがポキッと折れてしまいましたね。それに指でつまんでいくと、おちんちんがボロボロと崩れてしまいました。しっかりと女神様のもとに捧げられたようです。よかったですね。
おちんちん体についたまま燃やしちゃった。すごい。
ね、切らずに火をつけちゃうなんて、体の方まで焼けそうで怖いけど、おちんちんって出っ張っているから、なんとかなるんだね。さすがに危ないから、私は切ってあげるつもりだけど。
おちんちん以外の体の方に燃え移ったら危ないかもっていうのはそうだけど、そうじゃなくて、もう何考えてたか忘れちゃったよ。
ん？あ、話をしてたら、向こうに気が弱そうな子見つけたから声かけてみるよ。
もう行っちゃった。スイちゃんも全然躊躇なくてすごいな。
ねえ、どうしたの？奉公したいけど、おちんちん切るのを手伝ってくれる女子を見つけられないんでしょう。え、違うの？もしそうなら、お姉さんが君のおちんちん切ってあげるのにな。君のおちんちん、皮かむってて可愛いね。女神様には立派なおちんちんを捧げるのがいいらしいけど、私はこんな感じの可愛いのでもいいんじゃないかと思うよ。でも、おちんちんこんな小さいと、女の子にはバカにされちゃうかもしれないね。ここで奉納すれば、奉納者になれるし、立派なおちんちんだったんだってことにできちゃうかもしれないね。だって、周りを見てると、奉公してるのは立派なおちんちんが多いもん。ね？奉公しちゃおう。うん。それでこそ男の子だよ。もう男の子じゃなくなるんだけどね。射精はしたことある？そっか、わかんないか。じゃあ、みそきをして、薬を塗って、くすぐったい？大丈夫だよ。すぐ切っちゃうから。じゃあ、せーので切っちゃうね。せーの、えい！ちっちゃいから簡単におちんちん切れちゃったね。切った勢いでピョンって飛んでっちゃった。地面に落ちちゃったから拾うね。あれ？どこかな？え？何？今、グニって感覚が足に。虫でも踏んじゃったかなって思ってびっくりして足をひねっちゃったら、ぐちゅって嫌な感覚が。なんか良くないことしちゃった気がするけど、足どけてみるしかないよね。そーっと。ごめん、やっぱりそうだよね。ちっちゃくて足元 ートに落ちてたの見えなくて、おちんちん踏んじゃってた。今拾うからね。うわぁ、ぐちゃってなってるし、汚れもついてて気持ち悪い。こんなのささけて大丈夫かな。まあ、わざと踏んで汚したんじゃないし、仕方ないよね。供物台に乗せて、じゃあ、奉納だね。うふ、燃えて跡形もなくなっちゃったね。おちんちんなくなって寂しい？大丈夫だよ。おちんちんなんてなくても私たちは大丈夫なんだし、男の子だってそんなのなくなっても問題ないはずだよ。もう、どうせ小さいおちんちんだったんだからそんなにくよくよしないの。なくなったものを悲しんでも仕方ないでしょ？
うわぁ、また無理やりおちんちん切る方向に説得しちゃったね。ちっちゃいって言っても、まだこれから成長したかもしんないのに。それに、射精を一回も経験せずにおちんちんなくなっちゃったんだ。それもすごいかわいそう。というか、切られて、踏まれて、汚れちゃって、気持ち悪いって言われるとか、もうなんて言ってあげたらいいんだろう。男の子の快感を知らずにおちんちんなくなっちゃったのは良かったのか悪かったのかって感じだね。射精の気持ちよさを覚える前だったからむしろ良かったのかな。
あ、かわいそうとか言いながらまた興奮しちゃってるでしょう。精通する前におちんちんなくなった方が快感を覚えてから二度と得られなくなるよりいいでしょ。あれ？それはともかく、あっちに変な男子いない？おちんちんを切られてるところを見て勃起してる？どういうこと？
もしかして、おちんちん切られちゃうのを想像して興奮してるのかな？
え？どういうこと？おちんちんって男子にとって大事なとこなんでしょ？なんでそれを切られてるとこ見て興奮するの？葵ちゃんと同じ変態？
ちょっと、私と同じ変態とか言わないでよ。でも、私、声かけてくるね。ね、もしかして君、おちんちん切られるとこ見て興奮する変態くん？おちんちん、ビクビクってって動いて丸わかりだよ。まるでおちんちんがそうですってうなずいてるみたい。おちんちん切られたいんだ。すごい。ガッチガチにおちんちん勃起してる。これならもう最後の射精とか必要ないよね。薬も塗らなくていいかな。きっとものすごく痛いと思うけど、みそぎだけして、ナイフをおちんちんに当てちゃうね。お、当てたらさらに大きくなってはち切れそうな感じ。そんなに切られたいんだ。じゃあ、切っちゃうね。切ってよかったら合図をしてね。これ切ったら男の子卒業しちゃうんだよ。立っておしっこもできなくなっちゃうよ。それでもいいの？おちんちんがビクビクうなずいてるよ。すごい。指とか声で合図しなくてもおちんちんで返事できるんだね。まるで僕を切ってくださいって言ってるみたい。じゃあ一気に切っちゃうよ。やっぱやめた。おちんちん切るのはやめないよ。そうじゃなくて、一気に切らないとって思ってたけど、君はゆっくり切られた方が嬉しいでしょ？だから、おちんちんゆっくりスライスしてあげる。いくよ。おちんちんの皮膚切れちゃったね。ゆっくり、ゆっ くり、しゅり、しゅりって切れてってるよ。おちんちんの中ほどまで切れてきちゃった。わ、なにこれ、白い。おちんちん切られながら射精しちゃったの？すごーい。切られながらビュクビュクって端末魔みたいにおちんちんから精子出してるよ。でも、もうほとんど切れちゃったかな。ピチッていただくと、ブラーン、ブラーンって揺れちゃうね。面白い。ほら、さっきまですごく大きかったけど、さすがにほとんど切られちゃったから、小さくなってプルプルしてる。連続でペチペチすると、おちんちん振り子みたい。おちんちん、もう大きくならないの？ほら、こうやってグニグニしてもダメ？切れかかってるんだから無理に決まってるよね。だんだん冷たくなってきちゃってるし。おちんちん死んじゃった？切る前はあんなにビクビクって動いてたのに。もう皮一枚でつながってるような感じだから当たり前だけど冷たいしぐてっとしてる。おちんちんの先っぽからも血が出て泣いてるみたい。そろそろかわいそうだから、おちんちんを握って、引き抜いてあげるね。それ！プチっておちんちんちぎれちゃった。え？おちんちんないのに根元から精子出してちぎったおちんちんにかけちゃってる。すごい！おちんちんなくても射精ってできるんだね。立っておしっこはできなくなっちゃったけど、玉はあるから射精はこれからもできるかもね。根元から精子出せても女の子の中に入れるための棒がなくなっちゃったから意味ないだろうけどね。じゃあもうおちんちん燃やしちゃうね。バイバイおちんちん。痛いかもだけどちゃんと立って歩けるよね。うん、よかった。もうさっきみたいに股間に追っ立てるものはないけどね。
さっきの子、本当に変態くんだったんだ。あんな子もいるんだね。
うん、なんかおちんちん切られてるの見たりしてドキドキするなんてよくないよって思ってたけど、あんな子もいるなんてびっくりしちゃった。なんか吹っ切れちゃったかも。ちょっと落ち着かないといけないかな。
大丈夫？落ち着ける？まあでも落ち着くなら家でゆっくりすればいいよ。もうおちんちん切らせてくれそうな男子もいなさそうだし、今日はこの辺で帰ろっか。なんか葵ちゃん、今日変なのに目覚めちゃったよね。来年は巫女さんやってたりして、しかも彼氏のおちんちん切っちゃったりとか。
もう変なこと言わないでよ。でも巫女さんはちょっと興味あるかも。でも彼氏のは切らないよ。だって切ったら私ともできなくなっちゃうし。
本当かな。でも今日は私と葵ちゃんで4人男の子からおちんちん取っちゃったんだね。女神様も満足してるかな。結局あおちゃんも2人男を辞めさせちゃったもんね。
そうだけど、でも私一人はおちんちん切ってって言われて切ってあげただけだし、もう一人も切られるところ見て興奮してる変態さんだったもん。スイちゃんがおちんちん切っちゃった2人は本当は切られたくないみたいだったし、スイちゃんが進めなければおちんちん切られなくて済んだかもしれないんだからね。
そうだけど、やっぱり断らなかったんだから今年切られなくてもそのうち誰かに切られてたよ。だからいいの。
そうかな。私はスイちゃんがあの2人の男の子の運命を変えちゃったような気がするけどな。とりあえず疲れちゃったから私は帰るね。
うん、私も疲れちゃったから今日はぐっすり眠れそうかな。じゃあね。
うん、でも今日は一緒にいてくれて安心したよ。じゃあね。 おちんちん切った時の手の感触がまだ離れないや。またうずいてきちゃった。